聖書で教えられている驚くべき真実の一つは、罪深い人間がただ主イエス・キリストを救い主として受け入れれば、すべての悪から清め、自分の創造主との親密な関係がもたらされるということです。そうすれば、神様の敵であった人間は神様の子供となるのです。聖書は神様と信じとの親密な関係を描写するためにさまざまな比喩を使っています。一つの例として、いくつかの聖書の箇所は神様が羊飼い、信者が羊に例えられています。例えば旧約聖書の時代のダビデ王が神についてこう言われました。主は私の羊飼いです。さらにキリストは、私は良い牧者です。私のものをしており、私のものは私を知っていると言われました。聖書には神様と信者との関係を説明するために使われている別の比喩もあります。それはブドウの木の比喩です。すなわち、主イエス・キリストはブドウの木の幹、真珠はブドウ木の枝、そして父なる神様はブドウ園の農夫に例えられています。キリストは自分が信者たちと日々キリストと親しい交わりを持ち続けることを、また重要性と恩恵を強調されるために次のように言われました。私はブドウの木、あなた方エレで人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。神様と信者の親密な関係を表すために、もう一つの比喩は霊的な家です。すなわち教会です。ところで、教会というと実際の建物、すなわち礼拝堂をイメージすると思いますが、主イエス・キリストを救い主として受けた信者のことを意味します。聖書によると、信者は生ける意志として神によって霊の家に築き上げられています。言い換えれば、神様は人を救ってくださると、その新しい信者を霊的な意志として霊的な家に積み上げてくださいます。一緒に学んだように、ヘブル人への手紙はキリストの派遣、つまりイエス・キリストが誰よりも優れた方であることを証明するために書かれました。一世紀にヘブル人への手紙が書かれた時、あるイスラエル人たちは良い天使の頭ミカエルという天使を高く上げたそうです。実は彼らはキリストの上にミカエルを上げる危険がありました。彼らの誤った考え方を矯正するために、ヘブル人への手紙1章と2章が書かれました。その箇所は、主イエス・キリストが天使たちよりも非常に優れた方であることを証明しているのです。ヘブル人への手紙を受けた一世紀の信者たちは、旧約聖書の教えに基づいたユダヤ教で育ったので、当然ながらモーゼを高く評価していました。その結果、モーゼをイエス・キリストと 同じくらい重要な人だと考える危険にさらされたのです。確かにモーセはこれまで生きていた人間の中で最も偉大な人物の一人でした。彼の偉大さは不毛のあるので40年間イスラエルの民を巧みに案内してくださったことで、そのことで称賛されました。さらに有名な人になったにもかかわらず、聖書によるとモーセは地の上の誰にも勝って柔和であったのです。モーセは偉大な人物でしたが、ヘブル人の手紙3章に記されているように、イエス・キリストはモーセよりもはるかに偉大な方なのです。キリストがモーセより優れていることは、神様の家に対するキリストの役割によって明らかです。3章の一節見てください。ですから、すなわちこれは2章のことを続ける、すなわちイエス・キリストは素晴らしい大使だ、大祭司だから、ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、すなわち許された神の子供になった信者です。ですからこの一節では、私たちが告白する人であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。キリストはどんなものでしょうか。考えなさい。キリストは大祭司と書いてあります。先週一緒に学んだように、大祭司は、ね、一般の人と神の間の仲介者です。旧約聖書時代にも大祭司がいました。モーセのお兄さんアロンは大祭司でした。人はあることを犯したとき、神様の言葉を破ってしまったとき、動物を持っていて大祭司のところに連れて行って、それで大祭司はそのものを捧げたので、神様はその人の罪を許してくださいました。キリストも大祭司です。先週一緒に学んだように、キリストは私たちと聖なる神、父なる神様の間の仲介者です。十字架で私たちの代わりに私たち受けるべきの罰を受けになったので、信じる者は神と和解されて許されて神と交わりを持つことができます。このイエス・キリストはモーセより優れたものです。なぜなら、キリストは罪のない大祭司ですが、モーセは罪深い祭司に過ぎませんでした。ヘブル4章の14節15節、ヘブル4章14節、さて私たちにはもろもろの天の取られの子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。後で学びますが、キリストが天に戻って今大祭司として信者たちのために神様の前に取りなしてくださるので、だから今信者たちが救いの確信があります。15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試み合われたのです。罪のない大祭司モーセはどうでしょうか。見てください。旧約聖書の詩編99編開いてください。詩編99編の6節、 詩編99編6節、モーズとアロンは、モーズの兄さん、モーズとアロンは主の祭司たちの中に、サミエルはみんなを呼ぶ者たちの中にいた。サミエルは預言者です、ね、彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。祈りに答えてくださいました。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の外し、主の居場所と主が賜った掟を守った。我々の神主よ、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らには許しの神。彼らの悪しき技には報復される方です。ではモーセはどの罪を犯したでしょうか。見てください、旧約聖書の民数記20章を開いてください。民数記20章、20章の1節から12節まで読んでいただきたいと思います。その背景がわかるために、民数記20章の1から12まで、次を兄弟読んでくださいませんか。お願いします。
イスラエルの全回収は第一の月にツインの荒野に入った。民はカデシにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。そこには回収のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、我々の兄弟たちが死の前で死んだとき、我々も死んでいたらよかったのに。なぜあなた方は死の集会をこの荒野に引き入れ、我々と我々の家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上り、このひどい場所に引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つような場所ではない。その上飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口にやってきてひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは祭司を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して祭司とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。モーセとアロンは岩の前に集会を招集し、彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし、主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ているところで私が聖であることを表さなかった。それゆえ、あなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。
ありがとうございます。本当に素晴らしい人です、このモーセ。私はだったらもっと早く怒っていると思いますが、彼は我慢することができなかった。ただ彼の罪はね、神様に信頼しなかった。また怒って、またこの軍事の前で神様の教祖を表さなかったので、結局彼は、金の地に入ることができなかった。境まで行きましたが、それは後で彼の後継ぎ、ヨシュアは、モースの代わりに、 イスラエル人たちをカナンの地に案内しました。モーセが許された。99編によると、でも皆さん、私たち許されたのに、私たちは罪の結果が時々残っているので、だから彼の場合はその国に入ることができなかった。キリストは罪のない大祭司ですが、モーセは罪深い祭司に過ぎなかった。だからキリストはモーセより優れてなかったです。ヘブル人への手紙に戻ってくださいませんが、今度3章の3節と4節、モーセが神の上全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分の立てた方に、父なる神様に対して忠実でした。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーゼよりも大いなる栄誉を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれだから建てるのですが、すべてのものを作られたのは家です。 実は皆さん、2軒の家があります。モーゼの時代の意見があったですね。それは旧約聖書時代、先週一緒に学んだように、聖書は2つに部分に分けられて、前半は旧約聖書と呼ばれています。なぜなら神様は昔モーゼの時代、当時のイスラエル人たちと契約を結んでいました。その契約によると、イスラエル人たちが神様を、唯一誠の神様を受けて、その神様だけ拝んだり、また神様の戒めを守ったり、神様は彼の神になります。その契約が聖書の、前半に記録されたので、その部分は旧約聖書と呼ばれています。一方、新約聖書もあります。キリストは十字架につけられる前夜、弟子たちと新しい契約を結んでくださいました。その契約によると、人が誰でも、異邦人でもイスラエル人でも、誰でも自分が罪深いものと認めて、キリストを自分の救い主として受け入れて、キリストの復活を信じれば、キリストは必ずその人を許してくださって、永遠の命をくださると約束してくださいます。新しい家、キリストは建てました。それぞれ書いてあります。家はそれぞれが建てられるのですが、ただね、モーセの場合は、キリストは神様の家の建設者ですが、モーセは神様の家の一席に過ぎませんでした。だからキリストはモーセより優れたものです。キリストの家について考えましょう。この歌詞によると、キリストはその家を建てる。マタイ16章を開いてください。マタイ16章の13節見てください。新約聖書のマタイ16章の13節から読ませていただきたいと思います。マタイ16章の13節。さて、ピリポ、ガリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子、だから私を誰だと言っていますかとお尋ねた。彼らは言った、バプテスのヨハネだという人たち。ところで、バプテスのヨハネはすでに殺された。ある人はね、イエス様が奇跡を行われたとき、バプテスのヨハネが蘇られて、また奇跡ができたと思ってしまう。これは間違いですが、でも当時の人はそのように考えて、また エリアだという人たちもいます。エリアはね、ずっと前天に引き上げられた。で、周りの人は、あ、エリアまた来ましたと思いました。また他の人たちはエレミアだと預言者の一人だと言っています。エリアもずっと前に亡くなった。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペトロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ、シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしてた。血肉ではなく、人間ではなく、天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペトロです。ペトロという名前は、それは石という意味です。あなたは石です。私はこの岩の上に私の教会を建てます。教会建て、これは建物ではなく、皆さん、これキリストはそれからそのグループを作りました。ペトロの上にではなく、ペトロは石、キリストは岩の上に建てる。多くの人は間違ってキリスト教の中にペトロに、ペトロは最初の方法と教えています。これは間違いです。キリストは決してペトロの上に教会建てると約束しませんでした。その岩のように、すなわちこの真理の上に、すなわちキリストは神の子、キリストであること、イエス様、真理になるため、この救われるために、人はイエス、キリストはキリストであること、神であることを信じなければなりません。これ土台です。同じ新約聖書箇所ですが、第一ペトロ2章見てください。第一ペトロ2章の4節、主のもとに来なさい。主は、人には捨てられた、神には選ばれた、たとえ生ける石です。皆さん、キリストは教会を建てますね。でも同時にキリストは一番大事な石です。この教会の土台のために、私たちの信仰はキリストの言葉に基づいているからです。ただキリストが捨てられた石ですね。当時のイスラエル教のユダヤ教の指導者たちはイエスをキリストを通して受け入れなかった。結局十字架につけた。その意味です、ね。五節。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生け贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。信じたちはね、キリストを信じるとき、教会の一つ、一石になります。それで、神様はまた別の人を救ってくださる、ね、その人も石として教会を組み立てるのことです。信者たちは石だけではなく、ここには信者たちはまた祭司です。では祭司として信者たちは何をしますか？ここでね、物を捧げる。私たちは生贄を捧げません。私たちは今賛美を捧げます。実はパウロの言葉によると、ローマ人たちに次のようなことを言われた。私はあなた方に神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方は神に喜ばれる また聖なる生きた生贄として自分の体を捧げなさい。それはあなた方にはふさわしい礼拝です。私たち今日はここで礼拝しましたね。礼拝しています。今賛美を捧げました、献金を捧げました、祈りを捧げました。でも皆さん、私たちもう一つのことを捧げるべきです。この体は私たちのものではなく神様のもの、だから神様のものを用いるべきです。それで私たちは祭司として神様にいいものを捧げます。意思として、あとエペソ2章開いてください。エペソ2章、エペソ2章の20節、エペソ2章、2章の20節から読ませていただきたいと思います。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていたイエス・キリストご自身がその固めの石です。一番大事な石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わせて成長し、主にある聖なる宮となります。この新しい家は神様の宮です。なぜなら神様は聖霊によってそれぞれの信者の中に住んでいらっしゃるからです。大事な建物、あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。キリストはその家を建てました。モーセは家を建てませんでした。神様はその祭司の家も建てました。その家はこのイスラエルの国民です。でも皆さん、その家はもう神様はその家を建てましたが、その代わりに新しい家を建てました。この新しい家は教会です。だから現在のイスラエル人たちはイエス・キリストを自分の救い主として受けるなら、その新しい家の石になります。モーゼは家を建てませんでした。キリストは神様の家を建設者ですが、モーゼは神様の家、この旧約聖書時代の一石に過ぎません。だからキリストはモーゼより優れたものです。またヘブル人の手紙に戻ってくださいませんか。ヘブル2章、3章、3章1節と2節から、キリストは神の罪のない大祭司ですが、モーゼは罪深い祭司に過ぎないことが分かりました。また3と4節、5節から、キリストは神様の家の建設者ですが、モーゼは神様の家の一石に過ぎないことが分かりました。また次のことも分かります。キリストは神様の家の支配者ですが、モーゼは神様の家のしもべに過ぎません。この3章、三章の五節、モーゼは後に語られることを証しするために、神の家全体の中でしもべとして忠実した。しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちは神の家です。キリストはモーゼより優れたものです。神様の家の場合、モーゼは実はこの新しい家について予言しました。モーゼはしもべでした。でもキリストはその新しい家の指導者です。だからモーゼより優れたものです。ではモーゼのことを考えましょうか。まずに、 旧約聖書の新明記の18章を開いてください。新明記18章。18章の15節。モーセの言葉です。当時のイスラエル人たちに次のように言いました。あなたの神、主は、あなたの内から、あなたの東方の中から、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。イスラエル人たちはずっとその預言者のことを待っていました。実は、バプテスヨハネが現れたとき、当時のイスラエル人たちを彼に尋ねて、あなたはその預言者でしょうか？私たちは待っている。バプテスヨハネ、いや、私ではない。皆さん、その預言者はシエス・キリストです。だから、モーセは、しもべとして、家のしもべとして、キリストのことを予言しました。支えました。一方、キリストはこの家の指導者です。だから、モーセより優れたものです。見てください。新約聖書のエペソ2章、2章の20節、見てください。エペソ2章、1章、間違えました。失礼します。エペソ1章、1章20節。この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権利欲、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても、唱えられているすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。だからキリストは教会の上におられることです。支配しています。モーセはその立場はなかった。モーセはイスラエルの指導者でしたが、彼はその当時のイスラエルの家の一席に過ぎなかった。でもキリストはその家を建てて、また新しい家を建てて、キリストはモーセより優れたものです。ヘブル人の手紙に戻ってくださいませんか。もう一つのことを皆さんに見せたいと思います。三節、もう一度見てください。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄誉を受けるにふさわしいとされます。キリストは家を建てた。次の節、家はそれぞれから旧約聖書の家とから新約聖書の家、誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。もしキリストは家を建てたら、そして神はすべての家を建てるなら、キリストはイクル神です。